再開いたします。次に渡辺富幸さんの質問を許します。1番渡辺富幸さん。
議長1番、はい、
質問をする前にですね、私の原稿の中で通告書の原稿なんですが、上から3行目ですか、コロナ禍というのありますが、やはり、彌彦村でもコロナに勤務している方も結構おられますと、そんなことを考慮してちょっとここはですね、新型ウイルスの影響というふうに言い換えて、質問させていただきます。県道29号線吉田彌彦線の渋滞対策はということで、村長に答弁を求めます。毎年繰り返される菊祭り期間における吉田彌彦間の渋滞対策を村長に伺います。今年も11月24日をもって彌彦菊祭りは無事終了いたしました。新型ウイルスの影響における開催であっただけに大盛況であったということは、観光地彌彦にとって誠に喜ばしいことであったと私も安堵した次第です。しかしながらいいことばかりではありません。観光客のみならず彌彦地区の住民にとっては実に深刻な問題でもあります。私も含め彌彦地区の住民の大半はこの期間外出を控えるか、もしくは一旦出たならば夕方まで戻らないかの二者択一を迫られます。防犯における警察車両、消防車両、救急搬送車両の出動についても支障をきたしていることが見受けられます。心配していることは私一人ではありません。通院すら我慢し遠慮しているのが彌彦地区に住む村民の方々の実情です。私も11月14日土曜日にやむを得ない事情で外出しました。分かっておりましたから、あえて外出先で時間を潰し遠回りをして午後4時45分頃に国道116号線から県道29号線に入り帰宅を急ぎました。すでに白棒も終わり、車のヘッドライトは点灯した状態です。ところが矢川から彌彦方面に向かって大渋滞でした。井田山からはカーブで見えません。矢川付近では U ターンもできません。観覧を諦めた観光客も含め苦労の一日でありました。このことは以前の質問でもありましたが、村長ご自身も十分にご存知のことは百も承知の上で私は質問しております。しかしながら放置はできない問題です。工夫が必要です。村長ご自身もお考えあろうかと思われます。解決策をお聞かせください。毎年正月三が日、花見、菊祭りの期間に繰り返される実に悩ましい問題ですから。以上であります。
はい、答弁を求めます。村長。
はい、以上。
はい、
渡辺議員のご質問にお答えします。菊祭り期間における吉田彌彦間の渋滞対策解決策についてのご質問でございます。昨年の12月定例会において丸山議員から同様のご質問をいただき、丸山議員様は一番大切なことは地域住民の声を聞いてそれを反映させることだというふうにおっしゃいました。 地域住民の方は、大概自分たちが不利益になる自宅周辺の渋滞に関して、よく見ていませんが、よく見ておられますが、私どもは全体を見て交通整理、交通誘導を行わなければなりません。皆さん方がここにおっしゃる声、要望を無視しているわけではなく、毎年、西館警察署地域課及び交通課、並びに関係団体を交えた協議の場で議論をし、法律の範囲内で今できる一番効果的な流れで交通誘導を行っております。解決策は議員もご承知のとおり、弥彦の立地条件、地形が大きなネックとなっております。弥彦の地形は弥彦山があるため、先は突き当たりとなっており、一番の観光シーズンを迎えるこの時期は、観光客が新潟市、燕市、長岡市の3方面から一気に弥彦を目指して皆さんがやってきていただいております。当然限られた駐車場しかなく、一時的に収容能力をオーバーするため渋滞することは分かっていますが、なかなかその抜本的な解決策は今もって見つかっておりません。加えて、これはありがたいことでもありますが、ここ数年は観光客の滞在時間が長くなってきていることもあり、正直今以上効果的な方法は先ほど申しましたように浮かんできておりません。次に、緊急車両の通行にも支障をきたしているとどの発言でございますが、これは重大なことですので消防署に確認をいたしました。消防署は、渋滞はこの時期毎年のことなので、いろいろな渋滞を想定したシミュレーションで走行訓練をされ、搬送経路をいくつも持っているそうで、過去に渋滞が原因で搬送に支障をきたしたことは一度もありませんとの回答を得ております。渋滞にもかかわらず2時間3時間かけて弥彦の地区祭り、文字台にたくさんの観光客の方が来ていただいております。観光客は、観光地は弥彦村だけではなくてですね、日本の観光地はどこもね、こういったことが起こっております。で、観光地にお客様がたくさん来ていただくってことは、これはその時に一応、いろんな困難と言いますかね、被害まではないんですけど、影響を受けている村民の方にとっても、これは必要ではなくて大事なことだというふうに私は思っています。と言いますのは、観光客がお見えになる、観光客を誘致するということは、これは税制の損税のアップにつながることなんです。目的は、観光客がなぜ薬局にたくさん呼び込まなければならないということは、それによって皆さんが儲けていただいて、税収を上げていただいて、利益を上げていただいて、その結果、税収を上げたいと、その税収が全部の弥彦の地域の皆さんに対しては、いろんな福祉関係とか、道路整備とかに回していただけるお金であります。で、弥彦村、観光リストンと言っておりますけど、私、前から言ってますけど、残念ながら弥彦の観光収入は、観光税収は、弥彦の支えるなんてことも、とても言っておりません。で、これ以上、観光税収落ち込みますと、税収が今でもないときに、さらに財政に逼迫になる。で、恒常的に渋滞が起きてくるというのは話は別ですけれども、11月の1ヶ月間、あるいは桜の季節、しかも週末の晴れた日だけ我慢をしていただけるということが、村全体にとって今は必要なことだというふうに私自身は思っています。非常に申し訳ありませんけれども、それによって村が繁栄するということで、これは弥彦村だけではなくて、観光地はいずれも同じような問題を抱えておりますし、昨年でしたか、京都の府民の方から、あまりにも、海外からお客さんが多くて、もう渋滞があると、来てくれるなという声が出たというふうに報道されておりました。だけど、それは一時的な問題であって、京都が観光都市で生きていくためには、どうしてもインバウンドのお客様が必要で、誘致が必要です。 やしくもその通りだと思いますので、しばらく我慢していただきたいと思っております。私自身は抜本的な解決策があると思っています。で、すでに動いています。一つは、新潟寺戸梅線と弥彦吉田線は T 字路になってぶつかっておりましてですね、迂回路はないんですよ、一切。で、今の新潟、これもこの丸山議員の時にもお答えしたと思うんですけど、新潟寺戸梅線のバイパス、今、金井駅まで来てますけど、新潟市の。あそこから、令和4年の町土木事務所が、バイパスを弥彦の観音寺まで、矢川の東西のどっちかの土手を活用して、延伸するという計画を持っています。弥彦川にする基本計画図がありました。で、それによって、一方通行で迂回路ができるようになります。で、それが根本的に解決になると思っておりますし、すでに昨年から、新潟地、三条地方整備局を通じて、振興局を通じて、県に、なんとかその基本路線、バイパスの延伸をできないかとお願いしてあります。私、新潟県の今の財政事情から考えますと、そう簡単ではない。だけど、それをやらない限り、いつも三方から突っ込んでくるのに、渋滞はけようがない。で、それが一つ。それからもう一つは、これもやっぱり道関係ですけども、国道289号線、現在は116の吉田まで来てますけど、それを延伸していただいて、しかも、雨乞い山か、猿ヶ馬場のあの近くをトンネルで402、海岸道路を走って402にここで繋がる。これによってはさらに逃げ道ができて、スムースに回るようになるというふうには私は思っています。そのためには全力でそっちの方向に動いていかなければなりませんし、289号線の延伸については、すでに議会で答弁してますように、新潟市、長岡市、燕市、関係者、周辺3市と一緒に勉強会を開いて、その延伸することにどれだけ周辺を含めて経済効果、あるいは避難所、避難道路としての効用があるかというのを、勉強会をもう始めております。まあ、それをもって、国、並びに県に具体的なお願いを新年度からでもやってまいりたいというふうに思っています。もう一つ、村長になったときに、平成27年のときに、村民の皆さんから、とにかく弥彦に来てる観光客の車の運転手さんから、弥彦の村長なんて大バカなんだって、何を考えて言ったって隣声がよく聞こえますと。それはそうですよね。1時間も2時間も渡されて、しかも400円、500円の駐車場を払わされる。毎年同じこと言って何を考えてんだって。っていう、バカ村長というのはよくあったというふうに聞いております。で、当然だと思います。で、私自身も何とか信じやめようと思って、駐車場、臨時の駐車場を作ろうと思って、弥彦保育園の脇の周りの田んぼ、あれを11月中に、あるいは12月まで、臨時駐車場にできないか、すでにそういった、当期間の20歳、あるいは水田を使った駐車場と全国ありますから、弥彦のできないかと思って、やりました。で、村の建設企業課に試算してもらったら、6億円の金があります。1年間です。1年間、たった1ヶ月、2ヶ月間に6億の金がある。原因は、理由は、当時はまだ一応景気があったんで、鉄板需要がものすごく多くて、鉄板の金がとてもじゃないけど、高かったって。そんなバカなことがあるかって言って、東京の専門の方に、業者の方に、リズム中取ってもらいましたけども、これはプラスチックで、鉄板の代わりにプラスチックを敷こうということですけども、これも最低でも、一番やっても7000万かかります。7000万の金を毎年毎年、村税から出せるなんてことは、弥彦なんて 100% 無理です。可能性があるのは、高い駐車料金をいただくことですけど、それにしても、半分は村費から持ち出しになります。毎年それ、全くそれだけのため、しかも週末で晴れた日の、その1週間ぐらいのために、3000万とか4000万の金を使うことは、それは行政のトップとしてはできません。で、じゃあどうするのかというと、たった一つの手段がありましてですね、これも前から議会では申し上げてますけど、千葉市は来年の4月から、今、もうできたと思いますけれども、ドーム型の競輪場を作ってます。 これは今、弥彦の競輪場は、バンクは400メートルですけど、千葉市のドーム型の競輪場は250メートル、バンクです。で、それは、長沢っていうのは、世界選手権とオリンピックの競輪競技、自転車、インドアの自転車競技のための施設なんです。で、それを作ることによって、世界選手権もできるということを教えてもらいました。で、千葉市ではすでに来年からやります、4月から。しかも競輪もやるんですよ。で、競輪も今の競輪と違った形態で新しい形態をやるという情報もあってます。多分やると思います。で、それを弥彦場に持っていきたいというふうなことで、私もすでに手を挙げてます。で、弥彦場にそのドーム型の競輪場を持ってくると、もう一つの効用は大駐車場を建設することができるんです。そうでなくて、そのための菊祭りとか、いや、桜の季節のための大駐車場って 100% 無理です。ただし、ドーム型の競輪場を作るという場合には大駐車場が必要になります。そのための金も出てきます。ただ問題は、これも議会ではすでに言ってますけど、千葉市のドーム型の競輪場は90億円です。ものすごい巨額な金がある。その金をどうするかという問題はありますけれども、まず手を挙げて、これは最終的に決めるのは国が決めますから、まあ、もちろん中央三団体と協議して決めますけれども、その時に弥彦村が来てもらえるように今から手を打っていきたいと思います。それができますと、今申しましたようにバイパスの完成と国道の延伸と、それからドーム型球場による大規模な駐車場建設、この3選定セットがあれば、今やっている問題は全て解決するというふうに確信しています。ただし、金と時間がかかります。そう簡単にはできる話ではない。10年ぐらいかかるかもしれませんけど、やらなかったら未来永劫弥彦は菊祭りもうどうしようもないって、で、最終的にどうなるか分かりませんけども、もう行くのやめようということになるかもしれない。それを防ぐためには、何とかしてそういうことで新しい打開策を考えていきたいなというふうに思っておりますし、それまでは弥彦の人たちに真っ向に申し訳ないんですけど、少し我慢を強いられるかもしれませんが、何とかご協力をお願いしたいというふうに思っています。以上です。
はい、渡辺議員。
今の村長 のご説明よく分かりました。3つほど質問があるんですが、1つはですね、渋滞の情報の流し方なんですが、これいわゆる Google マップ等で渋滞情報っていうのを探ることもできます。あと、まあ、スマートフォンを持ってない方も中におられます。そういうことでは、例えば FM 新潟とかなんかをですね、一時的にあれするとか、あるいはそういった形で、まあ、情報をですね、全国掲示板、7セグメントかなんかの全国掲示板をですね、見えないところ、例えば枝山とか、岩室方面だとか、寺友の方面とか、3カ所ぐらいのところにですね、設置して、あらかじめこれからの渋滞はしてるよと、あるいは駐車場の情報はこうなんだと、状態は、その辺ってのお考えはおありでしょうか。
はい、ただいまの、渡辺議員の質問にお答えしたいと思います。渋滞情報に関しましてですが、先ほど村長 の答弁の方にもございましたように、まあ、一月の間でも、渋滞を招く時期というのは、まあ、日数限られております。で、その時期に関しましては、あらかじめ私もポスター PR とあとは広告等などを使いまして、なるべく公共の交通機関を使用してきてほしいというふうに、これは積極的に呼びかけはしております。で、実際 の渋滞情報って言われますと、実はシルバーさんの方にお願いして、あとはプロのガードマンですね、お願いして交通の整理をですね、9時ぐらいからやってるんですけど、まあ、そのためにも8時半ごろに皆さん方こう出勤して準備をされるんですけど、ここ最近ですね、8時半の段階でもうほぼ9割5分以上 もう車が止まっている状態なんだそうです。ですからまあもう渋滞をもう流す段階ではもうほぼ満杯というふうなことですので、まあ、それはやはり来られる方にとっては早めにやっぱり欲しい情報だと思いますので、それはやっぱり何らかの方法をですね、こうちょっと検討していきたいと思っております。
はい、渡辺議員。
今確かにで、シルバーの人材を使いまして誘導しているということを私も知っておりますけれども、次の質問なんですが、いわゆる今回 の、 新型のウイルスですね、この影響ということで、公共機関はできるだけ使わないようにということが、まあ、交換、まあ、政権では言われております。ただ一番、まあ、合理的な解決策というのは確かに JR 等々を含めた公共機関であるなと思っておりますけれども、かつて私が子どもの頃ですね、新潟弥彦間というのは週末に弥彦号というライナーがなんかあって、臨時的にですねそういった形でこうやったんですが、いつまでかなくなったと。で、まあ、今回まあコロナの、まあ、絡みというか ありますけれども、 JR に対してですね、この新型のウイルスの影響というものがある程度解消されたという見込みが立ったときには、JR に働きかけて公共機関をできるだけ使ってもらうようにということというのは可能ですか。
はい、
はい、ただいまの質問でございますが、今現在毎年菊祭りの時期には、臨時便で便を増やして、数を増やして運行しております。で、まあ、議員さん多分ご存知だと思うんですけど、確かに渋滞は招いてるんですけど、まあ、私どもがもっとこう30年とかそのぐらい前に遡ってしまうんですけれども、その頃にはおそらく渋滞っていうのが国道の116号線を突っ切ってもう燕のインターの方まで続いたっていう話は聞いております。実際に私も目にしたこともございます。で、今やっぱり渋滞がですね、まあ、どうせいぜいあれしても今、大鳥ぐらいまでになった、少しずつですけれども、これやっぱり解消はされてきているものと、まだまだ先は長いんですけど、やっぱりその渋滞対策を練って解消してきてるような方向に向かっているものと今私ども思ってるんですけど。
はい、渡辺議員。
じゃあ最後の質問になりますけれども、行政の方もですね手をこまねいてるわけでなくて、今現在もですね土日とか祝日には弥彦の役場の駐車場をですね提供しようといったことで、まあ、いわゆるホームページというふうにも載っておりますし、でそこから今度矢作からですね電車を利用して弥彦に行ってもらうといった形の動きをなんかなされているというふうに承知しております。でその辺の PR 効果、実際実績はどのようになったですか。
今手元にちょっと資料はございませんので細かな数値まではいないんですが、確か一昨年から、始めたと思うんですが、年々件数は少しずつですけれども増えてきております。やっぱり並ばれるのが嫌な方はやっぱりそういった形で、公共交通機関を利用されている方も徐々にこう増えてきておりますし、矢作の駅からでなくてもう吉田駅の周辺からそのような方をされているという話も聞いたことがございます。
はい、また
以上で終わります。
はい、じゃあ以上で渡辺議員の質問を終わります。ここでお昼の中継といたします。再開は13時30分といたします。